愛媛大学研究室からこんにちは。
愛媛県が日本一の生産量を誇っている、裸麦を使ったギャバ商品を、開発して、私たちの研究が地域貢献につながればと嬉しく思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部応用生命科学コース渡辺康夫教授にご出演いただき、愛媛県産のもち麦を使ったギャバ強化食品の研究について伺います。渡辺先生、私今回ギャバを先生からお話を伺うにあたりましてですね、はい、ギャーバって引いてみたんです、はい、そうしましたら、その期待できる効果というような項目のところにですね、もうずらずらずらっと出てきて、ちょっとお時間いただいてよろしいですか。
はい。
脳機能の改善、血圧調整、精神安定とストレス対策、中性脂肪の抑制、動脈硬化の抑制、内臓の機能改善、生活習慣病の改善、更年期障害の改善、肥満の防止、睡眠障害の改善、自律神経障害の改善、アルコール代謝促進、消臭効果などなど、はい、こんなにいろいろ期待されてるの、ギャバってと思ったんですが、
はい、
すごいものですね。
かなりいろいろな機能性を持っている化学物質だということは、はい、分かっているという感じですね、はい、
これからももしかするといろいろ可能性は広がっていくものなのかもしれないですね、
はい、私たち自身はその機能性について研究は、はい、していく予定はありませんけれど、まあ、いろんなところでこれから新しい人に対して機能が発見されていくというようなことは思えます、
はい、よく知られているのがそのストレス対策ですとか、はい、精神を安定させるようなことを期待できると伺ったことがありますが、
はい、食品として、まあ、ギャバを取り込みますと、はい、脳の方に、移行するということはないでしょうけれど、いろんなところの、まあ、視神経とかいうところ、はい、あるいは、まあ、内臓機能というのが、まあ、リラックスと、そういう意味での、まあ、リラクゼーションというんですかね、うん、精神安定化ということに、まあ、ある程度効果があるというふうには思えますけれど、
私たち自身にもギャバは含まれているというか、私もギャバをもともと持ってるんですか。
そうですね、脳の中では、はい、まあ、グルタミン酸が、興奮性の神経伝達物質であり、ギャバが興奮を抑制する方向の精神伝達物質ですので、常にその両者は脳の中で作られたり分解されたりしているということになります。
先生、今どちらが。
今は、まあ、決してリラックスしておりません。
先生、ギャバでもお取りになって
本当、はい、そうです
。なかなかこうスタジオの中でリラックスしろっていうのはね、難しいですけれども、そのくらい私たちの身近なものであるということですよね。
そうですね。
そしてそのギャバの研究のきっかけとなったのが、宇和島にある食品企業であります株式会社前田さんからの技術相談を受けたことだったそうですけれども、はいはい、この時はグルタミン酸からギャバを効率的に作る研究を始められたと。
はい。
その中でどういったことがこう先生進めてこられた研究になりますか。
はい、私どもは生化学という研究室ですので、はい、やはりギャバを作るということになりますと、まあ、どういう酵素が働いて作るかということになりますので、そのギャバを作る酵素の性質をいろいろ調べたりしたことから、まあ、研究を始めて、
はい、
で酵素ですので反応液の pH を調節するとか、まあ、グルタミン酸濃度を調節するとか、そういうようなことをいろいろ条件を検索して代質でギャバを作るというようなことをちょっと苦労したんですけれど、まあ、結果的に、まあ、条件設定した上でさらに、まあ、生大豆から作るわけですけれど、
はい、
それをまあ高温で、乾燥させることによって、まあ、グルタミン酸の水溶液が非常に吸水されるようないい条件を作ってやるというのが、まあ、一番効果的な代質でギャバを作るということが、うん、方法であるということが分かって、でまあ、前田さんの方でもそういうような、大豆を使ったギャバきな粉というものも、はい、ある程度の高い濃度でギャバを作るということができるようには今はなっております。
その大豆から始まった研究ですけれども、こう徐々に広がっていって、裸麦はどうだろうというようなところまで及んだそうですが、
はい、
これはやはりその 大豆だけではなくていろいろな穀物雑穀を使ってみようというようなふうにお考えが広がっていったんですか。
そうですね、先ほど申しましたように大豆で の、まあ、ギャバ生産については、はい、まあ、なかなかこれ以上作ることは難しそうなので、まあ、このせっかくここまでグルタミン酸を使ったギャバ生産という技術がある程度確立できましたので、はい、これをいろんな食材のに利用できないかと考えまして、雑穀とか麦類でギャバを強化する研究をしようというふうに思い立ったわけです。
皆さんご存知のように、その裸麦といいますと愛媛県は生産量が全国でも1位ということで、大変こう身近な作物でもありますよね。
実際この研究もやはり株式会社前田さんとの共同研究でして、まあ、ちょうど研究材料としていただいたサンプルの中に、
はい、
裸むき、もちむき、そういうものが、まあ、ちょうどあったということになります。でちょうど、まあ、その中のもちむきというのが非常にたくさんガバを作るということを、うん、食材でしたので、そういうことも発見できたということになります。
もちむきはその表の皮を剥いで製箔したもちむきがいいそうですね。
そうですね、表面の表皮を剥いでいない、はい、まあ、原爆といいますか、うん、そういうものと、まあ、表面を剥いだ製爆したもち麦という材料として実験しますと、表面を剥いでいないともう全く作りませんので、
はい、
まあ、ちょうど研究の材料の中に表皮を剥いだ製爆したもち麦を、まあ、頂戴できて研究できたというのが、まあ、ある意味偶然という言葉ですし、
はい、
研究の発見としては非常にラッキーだったということになります。そういうものの方がどうもやはりグルタミン酸の吸収がよくって、
はい、
非常にたくさん作るというようなことで、まあ、それ以外にもやはり活性型ビタミン B6 とかっていう含量が、はい、まあ、もち麦がどうも高いみたいで、うん、非常にたくさん作るというようなことがこの材料ではできる、どうもできるようです。
うん、そしてもち麦というのは少しこう赤みがかっているといいますか、
はい、
紫色のものなんですが、
はい、
これがまたアントシアニンを含んでいるということで、
はい、
もう一つプラスアルファといいますかね。
そうですね、もち麦もこういうような紫色をしているもち麦がありますし、はい、全く色のついていない白いもち麦もあるわけですけれど、はい、愛媛県の東温市周辺で作られているもち麦はこういうような紫色をしています。でそれは、まあ、アントシアニンというものが、抗酸化作用を含む、作用を持っていまして、まあ、アンチエイジング効果が期待できるというような、化学物質というものを含んでいます。
このギャバもち麦というのはベータグルカン、これはコレステロールを下げたり大腸がんの予防にも期待されているものだそうですけれども、ベータグルカン、アントシアニン、ギャバ、3つの効果が期待できるという、
はい、
なんか私たち愛媛県近くにいいものがあったなと思うんですけれど。
そうですね、今回もちむきというもので、
はい、
ギャバをたくさん、作る技術というのが確立できましたので、本来、裸むきもちむきにはベータグルカンとかっていうものが多いですから、
はい、
特にもちむきですとさらにそれにアントシアニンが、で私も、技術によってギャバを加えますとこの3つの機能性物質を付加できた、
うん、
食材が、皆さんに供給できるというふうに思っています。
ギャバをどういうものに利用して食品にしていらっしゃるんですか。
そうですね、ギャバもち麦という形で、
はい、
まあ、もち麦でたくさんギャバを含んだ粒を作りまして、まあ、それをギャバもち麦粉という形で、潰しまして粉状にいたします、はい、そういう形であと小麦粉と一緒に混ぜてパンにするとか、
はい、
あとはクッキーでに利用するとかというようなことが、はい、麺類とかパン類への利用するというようなことが今現在いろいろ検討されています。
あ、じゃあもうギャバを多く含んだパンですとか。
そうですね、まあ、ギャバパンといって
ギャバパン、
はい、そういうのができるかなというふうに思っています。
でいろいろこう研究していく中でギャバパンにしてもこうしないとダメだなっていうようなところも見えてきたようですけれども。
そうですね、パンとかビールとか、
ええ、
そういうような、まあ、酵母を使って発酵させる食品の場合はギャバっていうものを酵母が食べちゃいますので、
はい、
もうギャバがどんどんどんどん減っていくということになりますので、うん、長期間発酵するような食品ではその分ギャバを少し多めに入れるというようなことが必要になる という欠点はありますけれど、私どものギャバを製造する技術自体は非常に高い含量のギャバを作れますので、まあ、十分対応できるギャバ強化パンとか、まあ、ギャバビールとして現実的に作れるかどうか分かりませんけれど、まあ、そういうものも、検討してみる価値はあるなというふうに今考えています。
そんな中でもこれはなかなかいいなと思われたのがギャバヨーグルトというのがあるそうですが、
はい、ヨーグルトを作ります、まあ、乳酸菌自体はですね、はい、先ほどの酵母と違いまして、ギャバはあまり食べませんし、逆にグルタミン酸がありますとギャバを作るという方法ですので、こちらの方はギャバが減りませんので、ギャバヨーグルトっていうのは非常にいいかもしれません。けども残念ながらちょっと実際作って食べてみますと、ちょっと麦臭さが残るようで、プレーンはやはりちょっとまだ難しいかなということですので、まあ、フルーツと混ぜましてフルーツヨーグルトという形 であれば販売できるかなというようなことを私自身想像しています。
ギャバは聞いておりますといいとこばっかりなんですけど、はい、悪いとこっていうのは見つかってないんですか？
医薬品としても非常に1日3グラムとかというような抗がん量の医薬品をずっと摂取されているというようなこともあるようでして、はい、それによって、副作用が出たとかいろいろなこう問題があったということを全く聞きませんので、安全性は非常に高いような形で、あまり欠点というのはないかなというふうに思っています。
見当たらない。
そうですね、
これからますますこう研究が進んでいくと、もっと身近に私たちがこう手に取ることができるようになるかもしれないですね。
そうですね、そういうような食品をいろいろ開発することによって、はい、まあ、いろんな機能がありますので、まあ、皆さん の, 保険というか健康に少しでも貢献できればというようなことを希望しているというところであります。
愛媛大学でも地域連携プロジェクトとして展開していく予定だそうですけれども。
はい、本年度の愛媛大学の地域連携プロジェクトの方に採用されまして、先ほどの食品企業さん、あとは大学関係者、はい、あと愛媛県の関係者で、まあ、私どもの住んでおります東雲市の地方公共団体の、関係者の方と、はい、グループを作りまして、そこでこれからいろんなどういう食材食品とかどういうような、ものに利用していくというようなことを、まあ、ギャバ強化食品の消費拡大に向けた取り組みというんですか、検討を加えながら、はい、まあ、その成果を本年度中にはまとめて一般に配布できるように進めていきたいというようなことを今考えています。
今後その裸麦もち麦を使ったギャバ商品を開発していくことで、また農業、地域の農業も変わっていくかもしれないですね。
そうですね、今のところ愛媛県というのは裸麦の生産量は全国1位ですけれど、はい、他の地域に比べましたら裸麦の生産量というのはそれほど落ちてはないわけですから、全国的に見ますともう本当に裸麦の生産量もどんどん落ちていますし、やはり少し、まあ、価格も安い状態です。でこういうのはいろいろ利用されるということですので、まあ、需要よりも今のところ供給が少ないという状況にあるそうです。したって私たちのこういうような裸麦を使った商品を開発することによって農家さんの、はい、まあ、休耕田を使ってよりたくさん作りましょうというようなことの手助けといいますか、そういうものを、ね、できれば、まあ、地域の農業の活性化につながるというふうに考えています。
まだまだ私たちにはそのギャバという言葉は聞き慣れない言葉ではあるんですけれども、もっとこう馴染みを持って知っていくことから始めると、私たちの生活自体も豊かに健康になっていきそうですね。
そうですね、そういう風になるように、はい、期待しています。
はい、私も期待しております。先生、はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部総合政策学科小西亮太准教授にお話を伺います。お楽しみに。